青山ブックセンターに来まして。
うん。
緊急事態宣言下だというのに、青山ブックセンターに行ってる場合じゃないぞっていうふうな指摘はあると思うんですけど。
ふざけるな！本触ってどうすんだ！
なんか、青山ブックセンターに入る前の国連大学前あたりも、なんか、お店が結構出てて。
ほうほう。
青空市みたいなのも出てて。
ふんふん。
なんか、もう、なんていうか、日常、極めて日常でしたよ。
極めて日常。
そう、表参道は日常でしたけど。
歌になりそうだろ、表参道は日常。
ちょっと久々の青山ブックセンターだったんで、ちょっと危機として行ったんですけど。
うん、嬉しくなっちゃう。
なんか、やっぱりさ、青山ブックセンターってこう、まあよく行かれます？青山ブックセンター。
前はそうですね、行ってましたね、ちょこちょこ。本店ですよね。他ないか。表参道、
ね、今もうなくなっちゃったんじゃないのかな。なんか何店舗かあったよね。
六本木にありましたよね。
そうそう。で、もうさ、なんか結構ガツンとさ、こういう本出してますみたいなノリがあって、小倉ひらくさんのなんかこう発行の写真集とかが、
あれオリジナルで出したんですよね。そう。
そう。
ABC で、
ね。ABC で。そう、なんか、だけで売ってるみたいなやつがあって。
うん、うん。
まあ、なんか、ノリがもう、なんていうか、ABC はもう、なんていうか、運動だなと思って、これは。シュプレヒコールだなと思って。
ほうほう。
結構オリジナルのものとかもさ、バンバン置いてあったりもするし、あとまあ、オレンジさんが好きな若林圭さんとか結構フィーチャーされてたりとかさ。
はい、ワイヤード系はね、結構ありますね。
そう、なんか、センスと鋭さがこう、迫ってくる感じがあって、あとまあご存知だと思いますけど外国のさ雑誌とかもいっぱいあるじゃん。そこ
あります。そこら辺結構特徴的ですね、 ABC はね。
そうそう。で絵本とかも結構多かったりするからさ。
へえー、そうなんだ。
こう漫画もそれでいてちゃんとあったりするわけ。こう手抜かりねえなと思って、ね、だからこれにさ負けないようにどうしようと思って。
負けない、
分かった、もう今日は本は見ないでいこうと思って、
うん、それは勝負の放棄というんじゃないか。
とりあえずまずまっすぐ進むことにしたわけ。入り口入って。
ほうほう。
だいたいほら、読みたい本の方向に行くのがワンパターンなとこですけど、もう今回はもう本に行かない。うんうん、ルートで行くと。だから、俺の中でも ABC、サーキットみたいな。マリオカートの一環みたいな感じで、まっすぐさーっと進むと。そうすると、小倉ひらくのね、うん、写真集があって、まあ、一応ちょっと覗きましたけど、いい写真集でね。
止まった、うん。
我慢しましたよ、3500円もしたから。で、
うん、
すぐまた左にさ、若林圭さんの本がさ、うん、なんかさ、なんかどでかいパネルみたいになっててさ。
うん、ああ、そうなんですね。もう
またなんかノリノリだなと思って。
ダイヤモンド
だ。ちょっと、前書きだけ読んでやろうと思ったら、前書きがめちゃくちゃ長いんだよな、もう。本当に。
そうですね。
相変わらず本題にスッといかない感じの、例のノリがありまして。そうか、とか思いながらさ。で、スッとまた避けたら、今度はまた、うん、ここね、不思議なのよ。
うん。
ABC なのだけど、なんか、乃木坂の写真集みたいなのがパッと置いてあるわけ。右手に。
へぇー。乃木坂の全員ですか？か、
知らない。もう多分乃木坂だと思われる人がいたっていう。
目の隅で見た感じですね。
で、なんか、こういうなんか何、その、乃木坂的なものを、こう、
うん、
何、こう、文化的価値に高め上げるムードとかが、もう俺の中でも完全に結晶化してるからさ。
本当コンプレックスの塊だな。
いいなとか思いながら、ふっと、まあ、でもそこはもう、あんまそこにほら、まじまじと見ると、青山ブックセンターっていう、フィルターを返して単に写真集を覗き見してる人みたいになっちゃうから、それ危険だかと思うんで、ふわっと抜けて、で、そうすると、今度は雑誌コーナーがありまして、もうなんかさ、うん、モードな写真集ですよ、本当に。
ありますね。うん。
そうですね。まあでも、なんか、あ、ほんま多いんじゃないのみたいな、なんかちょっと、なんかこう。
誰だよ。何してんだよ。
遠目で見たらいいんじゃないかな、みたいな、そういう。なんか
インテリアとしてる本ね。
そうそう。
腹立つですね。はい。
そういうね、ソファーに合うやつを探そうと思ったんだけど、うちのソファーに。
そっち側のやつなのか
よ。合わないなっていうのがないなと思ってね。で、バッと、まあ、そのまま真っ直ぐ。これね、曲がったりして、なんか、自分の見たい本を探すみたいなルートに行ったら、もう、ABC に巻き込まれ、 ますから、まっすぐ、まっすぐ。
そうしろよ。普通に、そうしていいんだよ。それがいいんだよ、一番。
まっすぐ行ったらもう一番ホッとするやつがいましたよ。
ホッとするやつ、うん、
あの、新潮社のパンダがいまして。
別に、他でもいるだろう。
新潮社のパンダが。
他でもいるだろう、新潮社のパンダ。
壁にピタってくっついてて。どうやらあの、ABC 的にはあの、よむよむパンダくんは、多分、NG なのかもしれないね、なんか。
空気感がね。
あんなに可愛いのに。
確かにね。
そう。で、さらにそれで突き当たりなんですけど、もっと、奥に行けるから、ぐーっと行って、うん、まあ、ぐるーっと回ってきてですね。
うん。
一周、まあ、ABC、まあ、と回りまして。いや
なんか、この人手に取ってねえな。買ってねえのかな、
うん。なかなか良かったですよ、本当に。あの、カーブがなかなか良かったですね。っていう話です。
迷惑な客のエピソードをそのままね、生の声聞けたっていうんで、すごく貴重な。
でも、一応言っとくとね、そんな単にルート歩いてるだけでも、あ、この本、あ、こういう、あ、なるほど、あ、そうだなとか、あ、こんな本あるんだとかさ、うん、結構発見はしたりするわけ。
あ、確かにね。それはありますよね。うんうん。
なんかね、奥野さんっていう文化人類学者の本があって、
うんうん、
これがちょっと今気になっちゃったんですけど。
お、いいじゃないですか。買ったのかな。
そうそうさ、奥野さんの名前を覚えとかなきゃっていうさ、ことで、ま、うん、メモリがパンパンになるわけですよ。
メモリはそれだけで、ね、そうか。
で、そのうちに、あ、なんか、あ、こういう企画考えられるのみたいな、2個ぐらいメモリが溜まると、もう1個目の吉野、うん、奥野さんが、もう吉野さんになっちゃうわけ。
書いて、ちゃんと。
そう、メモって。そう、でも書くのもさ、なんかちょっと尺じゃん。
いやいや、
で、そのうちもう一冊なんか別の、あ、この本、こういう本あったんだ、みたいなさ、なんかそう、もやし炒めは一番美味しい料理だ、みたいな本があって、いや、わかる、それよくわかる、みたいな。でもそれ入れちゃうと、またほら、うん、奥野さんは吉野さんに、ね、吉野さんは。
メモリはいいんだよ、写真のも撮れ
へん。吉野になっちゃう、みたいな。そう、で、だけどさ、なんかね、本当に俺、頭のメモリが少ないんだな、っていうことを。
でしょ、スマホに頼ろうよ、そこは。
いや、だからですね、スマホ頼ればいいんですけど、そうするとほら、アマゾンみたいなことになっちゃいますから。
何よ、別にメモするだけだったらいいんだろう。
まあ
ちょっとだから
ね、また俺行く、また ABC マットを一周して、鍛えようと思います
よ、ね。買ってくれよ。
俺のメモリをね、そう、俺のメモリを上げるか、もしくは俺が、大富豪になるか、西野さんのサロンでがっぽり儲けるか、どっちか
と思いますけど。買えるよ、多分、きっとその方は。
はい。以上です。ということで。なんで以上って。ということでね、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、一人ごと、ツイッターの投稿のネタまで、ね、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すことができたら嬉しいなというですね、種ラジはいろんな、世の中でいろんな種を探すポッドキャストです。ああ、長い。ということでね、カルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも。
お天気散歩。ポニーのポンでお送りしております。よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
はい、ということでね、枕が一番最初というふうにね、我々設定しておりまして、まずはね、おしゃべりの練習場ということでやっていきましょう、
うん、ではまず
枕なニュースですね。先週のニュースのキーワードをちょっと見ながら喋ろうということですが、うんうん、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成されたキーワードランキング1位から10位まで、まあ、ちょっと細かくは見ていただきたいところですが、1位は新型コロナ変異株、それから2位がサイゼリア社長、3位がメルケル首相ツイッター、それから4位が関西府県緊急事態宣言などと続いていくわけですけれども、何かオレンジさん気になるのはありますか？
個人的にですね、まあ、サイゼリアっていう場所は、僕はなんか若者がワイワイワイワイグループで楽しんでいる。まあ、大学生の時とか結構使ってましたけどね、大学生の時は、みんなワイワイやってる時に僕隅っこの方でミラノ風ドリアを粛々と食べてたって記憶をよく覚えてますけど、なんかそういう意味で言うと、安いんですよ。比較的安いく、はい、お腹もいっぱいになるみたいな店で、で、お酒飲む人にとってはワインも安いみたいなところがあるって人気があるんですけど、最近は特にね、まあコロナ禍になってからとか、まあいつ行っても大体混んでるイメージがあったんで、やっぱなかなか行かなかったけど、なんか、うん、このタイミングでね、社長がこの、まあ自粛に対して、まあね、営業時間短くするっていうのは、まあ結構お酒とかもね、リーズナブルな価格では出してますけど、そういうものでビジネスを成り立たせていた 会社さんとしてはすごい大変なんだろうなと思って、僕またサイゼリア行こうと思いましたよ、ランチ時間をずらして。
あそうですか。俺ちょっと会見見てないんだけど、結構サイゼリアの社長怒ってたの。
怒ってたらしいですよ。
あなたも見てない。
うん、
なんだろうね、これちょっと申し訳ない気持ちになってきましたけど、でも、うん、あれよね、なんか
でもそういう気持ちをね奮い立たせてくれたサイゼリア社長に感謝っていう。
まあね、まあだけど言いたいことは言った方がいいよね。なんかあの、
そう、
うん、それが正しいかどうかは別にして、あの正解なんか別になくてさ、言って向こうも言って、じゃあどうしようかっつって間を考えるみたいなことだと思うので、うん、ね、飲食の人が我慢しなきゃいけないわけでもないし、ね、他の業界でもやっぱり声を上げていくっていうことも大事かなとは思いますよね。
うん、
ちなみにコロナ関係で言うといろいろとねありますね、罰則をつけようとかねいう話もあったり、
恐ろしい恐ろしい、
実際罰則は効果がないどころか公衆衛生を破壊するというね、なんかご意見があったりだとか、
うん、
あと厚労省の官僚が PCR 能力を強化すべきだったと反省の弁を述べるとかね、そういう、
ね、今更何を言うとる、うん、
まあまあね、でも残念ですけどコロナはもうちょっと長く続きますから、ここからでもいいからね、行政的には頑張って立て直していただきたいなと思いますよね。
うん、
さあでは枕のトピックス、今週ちょっと気になった話したいソースから話題をちょっと拾いたいと思います。
うん、
はい、まず一つ目です。これオレンジさんはスイッチやってるからちょっと気になるところだと思いますけど、うん、マイ・ニンテンドー・スイッチ・ヒストリー2020という、まあ、ページがありまして、うん、で、これ何かっていうと、スイッチをやっている人、うん、まあ、限定にはなっちゃうんだけど、うん、その人はどういうゲームを、どういう風にやってきたかっていうことが、まあ、うん、ログインしてると、勝手に分析してくれて出してくれるっていうサービスなんですよ。
へー、すごい。
そう。で、まあ、スイッチね、やってないとあんま面白くないというか、まあ、それはわからないんですけど、自分がどのゲームを一番やってたかとかね、いうことが、なんか分かったりするんですよ。で、何時間やってたかとかね、いうのが分かったりとか、あと月ごとのランキングとかも出てくるんで、まあ、そんなにゲームやってない人だとわかんないかもしれませんけど、なんか自分のお気に入りのゲームっていうのが分かったり、
あれこんなか。へえ。
なんかね、好きな分類とかもあるね。なんか僕はだから 29% がドット絵っていう風に出てますけども、なんかそういう風な分析なんかもしてくれるということで。なんかまああれだよね、その、Amazon でも何でも、そういうフィードバックってなかなか見たことないっていうか、商売系のね、うん、あるものはよく見るんですけど、こういうふうに自分のやったことを、うん、ちょっと、まあ、簡易的なね、遊び的に分析してくれるコンテンツは面白いなと思います。なんか、取りまとめてほしいものあります？
ん？取りまとめてほしいっていうと？
例えば1年間見た演劇の傾向を、まあ、遊びとしてなんかまとめてくれるみたいな。
ああ、まあそれ自動的にやってくれるんだったらね、映画でも音楽でも何でも嬉しいですけどね。まあ、せっかく年間ベストみたいなやってますからね、それ勝手にやってくれるんだったらすげえ確かありますよ。
まあベストっていうか、まあ時間ねというふうな基準にはなってしまうとは思うんですけど、お芝居とかはね、うん、なんかまあ映画とかもそうか。だから、うん、ゲームはやっぱりさ、リアルタイムっていうかこうね、双方向だから、途中でやめちゃうとかがちゃんとわかるじゃない。うんうん、映画とかもさ、あくびなんかしたかとかさ、
うんうん、
寝ちゃったとかさ、
うん、
なんかそういうツイートが一切されなかった映画とかさ、なんかわかんないけど、もうちょっと丁寧にやったら結構いろいろ出てくるかもしれないですよね。
うん、確かに。
はい。そして、コンテンツ好きな人間としてはちょっと気になる NHK が、NHK ラジオ第1、第2が一本化したりとか、BS1 とプレミアムが、うん、これも一つになるみたいな。
あれ
なんかね、受信料値下げの煽りで、NHK が結構変わっちゃうんじゃないかっていう話があって。2023年と2025年かなという、2025年にはラジオ、AM も一つになっちゃうなんて話があって、そうなるとね、語学系とかさ、あと BS だとドキュメンタリーが山のように今やってますけど、どこ行っちゃうのかなってちょっと心配が、うん、 個人的にはありますよね。
うーん、
これでもあんまり想定してないと思うけどね、いきなりこうフジテレビがなくなるとかさ、日本テレビがなくなるとか、うん、まあないことはないじゃん一応、
うんうん、
なさそうだけど、
なんかぶっちゃけですよ僕ね、
うん
うん、もちろんこういう、こう一方的にというか、なくすってこと自体は、客観的に見たときによくないことだなっていうのはわかるんだけど、
うん、
これだけね、コンテンツ地獄みたいに、こう毎週のように録画してる番組があって、フリックス、アマゾンプライムみたいにいろいろと見るべき番組がある人間からすると、なんかね、うん、もちろんその番組とか好きな番組いっぱいあるんですよ。新日本風土記とかもそうだし、あの世界ふれあい聞こう行こうとか好きなんだけど、なんかなくなってくれたらいいなって思っちゃうとこもあるんですよ、これが。そうするとそもそも、まあ、そうね、見ないでっていうところがあるから、うんうんうん、そうだからなんか一概にね、この一視聴者目線で言うと、この雑誌とかね、フリーペーパーの話とかもそうでしたけど、今情報があまりに多すぎるっていう意味のと、あと僕自身が結構網羅的にいろんなものを見たいと思ってる人間だからこそ、なくなったらそれはそれでなんかやっていけるなっていうのもあるんですよね。
なんだろうね、その全部見たがる気持ちっていうのをさ、なんか結構俺批判したい気持ちもあるんだけど、うん、でもまあわかるよ、うん、なんか、
まあ、人それぞれですからね。俺も
だからあのオリンピックとか来ればいいなと思うもん。
ほう、
オリンピックやるときはほらテレビとかも全部つまんなくなるでしょ。そうするとなんか静かな時間を
同じ同じ同じ同じ
くだらないなっていう。まあ、
この、
だけど、
ね、うん、アベンジャーズのサノス的な発想ですよ。そう。誰しもそういうのがあるかもしれない。
でもさ、俺が見ないけど誰かが見てる番組がいっぱいあるってのは俺はすごく大事だと思う。
それはあるのよ。それはあるの。
だから、うん、あんまり人気がない曲。
てか、俺も見てるしね、実際ね。まあまあ、多分なくなる番組もね。
そういうのもありますし。うん、そう。まあまあ、そういうふうなことで、ちょっとなんか、せちがらいというかね。なんか、うん、まあまあ好き好きありますけどね。でもあんまり好き好きだけじゃないっていうのもあるんだけどね、
うん、まあ本当つまんない番組ばっかりになったらね、嫌だなっていうのありますね。
そうね、なんだろうね、つまるつまんないっていうのもなかなか難しいですけどね、
うん、
さらっと学研の図鑑スーパー戦隊発売へ、全45のスーパー戦隊を網羅、巨大ロボットの投資図も、これ知ってる？
知らないけど、学研の図鑑が筋肉マンとかいろいろすごいのやってるのとは知ってます。
そうそうそう。学研の図鑑で筋肉マンの超人っていう風な図鑑が出たんですよ。うん、で、そのシリーズの、うん、まあなんていうの、パート2になる
のそのシリーズができたんですね。すごいな。
うん、まあまあ、なんか2作目が出ちゃったから、もうシリーズ、
ね、空想ってことですよね。創造物っていうことですもんね。
空想ではないよ、これは。本当にいるんだから。
嘘だろ嘘だろ、
スーパーセンター。スーパーセンターがいるおかげで俺たちはここに今いるんだから。
そっか、そっちの人だった。そう、忘れてた。そうですよね。うん、いるいる。結構ね、そこら辺歩いてますもんね、近所ね。
そこら辺は歩いてないよ。そんな暇じゃないんだから。何言ってんだよ、君みたいにね、レンタサイクルに乗ってるの、そういう暇じゃないんだから。
どこにいるんだろう、どこにいるんだろう、わかんないな。
なんかね、は
い、
これでも、本当にその、うん、現実感と空想感の間を取ってくれるような、さすが学研の立ち位置をよく理解しているなという感じがあって、超人も、ちょっとね、買うには勇気がいってまだ買えてないんですけど、なかなか面白い感じになっているので、
う
ん、
そうですね。
きっとスーパー戦隊も、まぁ、ちょっとでも、客を選ぶよね。みんなが、まぁ、でもどうなんだろうな。
いや、すごい欲しがる人多いと思いますよ。子供さんの中心にね。
昔のやつもね、うん、乗ってますからね。
うん。
はい、まぁ、そんなのが、はい、個人的なちょっとね、ニュースですけどね。うん、そして、メルケルさんの、考えということで、うん、ツイッターのね、件ですよね。まあ、トランプさんのアカウントが、まあ、凍結された件で、メルケルさんの発言、ツイッター批判ということですけれども。
うん、
まあ、意見表明の自由を制限する行為は法に基づくべきだと述べ、同社の対応を批判したという、まあ、報道官を通じてコメントをしたそうですよね。意見表明の自由を守ることは絶対的に重要だと強調したと。
まあ、意見表明自由は未だにね、トランプされてますからね。うん、
メルケル氏は多国間主義の重要性を基本理念に捉え、トランプ氏の米国第一の政治姿勢に対しては批判的な立場を取っていると。まあなんかね、日本からの距離だとこういう文章を丸々読むしかないんですけど、 どうですか、俺。
そもそも、意見表明の場所をツイッターにしてトランプが悪いって話でしょ、これ。民間の一サービスにそんなものに依存してたやつが悪いって話だから。まあまあ、メルケルさん言ってることは正しいんだと思いますよ。本当に意見表明の自由を制限する
行為でも。トランプさんがかわいそうだってことを言ってるわけで俺はないと思うよ。ツイッターの態度が、こういうふうな恣意的なことをやることが、それは、例えばみんながトランプさんおかしいよねって、やばいよねって思ってるから、なんとなくみんな合意が取れてる話かもしれないけれど、じゃあっていう時になかなか難しいというか、果たしてルールっていうのは、誰がどうやって決めるのが、まあ、妥当と考えるべきなのかとか、いう話、ね。
いや、完全にその、だから意見表明の自由を制限する行為っていうのは法に基づくべきみたいについては僕は同意ですと。で、いて、それが、だから今回のツイッターの凍結については、それとは別に利用契約に反した行為を何回も何回も繰り返して注意までされて、さらにトランプはそれを破ったっていうことで永久凍結っていうのは、まあ、真っ当なサービスのあり方です。っていうか、そこに、まあ、平等性がむしろあるじゃないですか。普通の他の人がやっても同じような
ことになるのか。違反を、まあでも違反はそれ別に俺もわかるもんな。ちょっと、あれはやばいことやってるもん。
うん、だから、どっちも合ってると思いますよ。僕はツイッターの立場も合ってると思うし、メルケルさんが言ってることも正しいと思います。ただトランプだけは間違ってたっていう。
いやまあ、ちょっと、はい、トランプの話はなかなか難しいですけど、これまたいつかね、話、しましょう。
それから。もう忘れたいですけどね、そろそろね、うん。
そうね、そういう人もいるかもしれないけど、でも現実は現実ではあると。ウガンダ大統領は6選、長期政権に対立陣営批判。これね、ちょっとぜひ調べていただきたいんですけど、ウガンダ大統領選なら結構ものすごくて、なんかね、対抗のする人になんか結構人気な地元で有名なミュージシャンみたいなのが出てきて、で、それ若者がすごい応援してたんだって。ところが、よくわかんないんだけど、ウガンダ政府が、その、SNS、彼が発信しようとしてることとかを全部ブロックしたりだとか、あと、なんならこの映像を見ると、もう、何、なんか、わかんない、その、警官みたいなのが、その、立候補者を掴んで車から引き出すみたいなこととか、なんか、催涙ガス出したりとか、もう演説もできないみたいな感じになってて、いや、これベラルーシかなんかも結構凄まじいなと思ったけど、まあ、このウガンダ大統領選も結構な戦いで、で、これ、やっぱだから本当にこういうの見ると民主主義を守るっていうのはめちゃくちゃ大変なことだし、やっぱ先人が苦労してるからこそ僕ら今選挙別に行かなくてもいいもんっていうのが気楽に言えるっていうか、選挙行くことすらみたいな感じもあるような気もして、で、まあね、これ6選ですから、まあまた続いちゃうのかなと思いますけど、
いやこういうの見ると時に思い出すのはやっぱ、ウルグアイのムヒカ大統領、元大統領なんですよね。なんかその、やっぱ、その、大統領とかその政治のトップに立つ人たちに権力みたいなものを与えてしまう、金銭的にも、権威的にもそうだけど、そういうものを与えてしまうっていう構図自体がこういうものを各所に招いているような気がしていて、金銭的にもね、余裕が出てくるから、そういうものを求めてやるっていう人も多いでしょうから、なんかそういうものっていうものををなくした方がいいんじゃないかなって僕は思ったりするんですけど ね。国会議員とか含めて。
まあ、いや本当にね、そのよく、なんかいろいろ今言われてますけど、スウェーデンとかは、議員の人とかね、電車で移動するとか、バスに乗ってくるみたいな、そういうのが
普通だと思うんですよね。その感覚の方が絶対。
その方がね、いいような気はするんですけど、でもこの、ね、だから本当に、まあ、正義っていう言葉の怖さよね。なんか、まあ、僕らはこの距離だと、これはおかしいと言えるんだけれど、でも、近くに行った時に、これどっちが正義なのかっていうのがすごく大変だったりもするのかななんて思ったりもするんですけど、まあでもちょっとなんか、世界のことを見るといろんなことを感じるなという一つの話ですね。さあ、そして、キッズライン。児童福祉法の知った、届けで未確認4年半という、まあ、ニュースですけど、まあ、これもね、じっくり読んでいただくしかないわけですけど、なんかこう、子育てをする、ね、社会で育てるみたいな話がよくあって、まあ僕だってさ、できたら人の子供、まあ迷惑じゃない範囲で育てたいなんて思うぐらいですけど、そういうのありますよ、小林さん。
育てたい。僕はそうですね、自分の子供を育てたいと思いますけど、はい、いずれは。
自分の子供、いや、自分の子供以外は、友達の子供とかも全然育てたいもんね。まあ、育てるというか、その、大げさだけど。
いわゆるそういう、まあもちろん街中というかね、地域で育てるみたいなことは、自分自身もなんか仕事の中の一環でまああったりはするから、そういうのはありますけど、そうだな、うん。あの、シェアハウスみたいなね、そういう、家族がいくつかで住んで、その、みんなでコミュニケーション取りながら育てるみたいなのは憧れはありますよね。長屋とかみたいな感じでね。
なんかそういう風な世界、まあね、アメリカなんかだとそういう学生とかがやるのが割と一般的だと聞いたりもしますけど、そんな中、まあ一つのね、その日本の可能性としてこういうのが盛り上がってる中で、まあね、何なんだろうね、なかなか、でも、この人が悪意でこういうことをやってるとはちょっと、思えない面もあるんだけど、
悪意はないにしてもビジネス的に考えてしまってるってのは明確にあると思うんですよね。
そういうことなのか、なんかでもその辺本当よくわかんないよね。ビジネスだからっつってそういうことをなんかぼーっとやれるのかね。俺は
何を優先するかだと思うんですよ。これの場合だったらば、登録するそのシッターさんの数を稼ぐためにそういうふうに届け出したらしないで登録だけさせてたってことでしょ。だから多分ビジネス的なことなんですよね。
そうか、
それをベースにこれをやっちゃうと、うん、こういうカテゴリーのビジネスは難しいというか成り立たないと思うから、
うん、そうか、いや悩ましいな。さあ、そして、静岡新聞マスコミ辞める宣言、新聞テレビも一人一人と向き合うということで、これもね、記事をちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、最近僕の中で一つのヒットだったんですけど、まあ、この後、まあ、出ます、先に言いますけど、菅首相が、会見したんだけど、まあ、なんていうか、次に予定があるっつってすぐ帰っちゃうみたいな、なんか会見してたわけですけど、まあ、その中で、最後にフリーのジャーナリストの、神保哲夫さんという人が質問して、まあ、これがなかなかまあ、ちょっと僕はややファンなところがあるんで、いや、気持ちがいいというふうに思ったんですけれど、ね、なんていうか、こう、やっぱマスコミっていう立ち位置っていうのが、やっぱすごく危ういっていうか、その、それは劣化したとかそういうことじゃなくて、やっぱりこう、変化をしていかなきゃいけなかったはずなのに、やっぱどんどん変化しない立ち位置に行ったり、まあ、なんならやっぱ自分たちを守る側に行ってしまいがちな力を、どう、自分たちでこう守るかっていうところがやっぱりうまくいってない気がしていて、そんな中こういうふうに、まあ静岡新聞、まあ静岡では大新聞なんだと思いますけど、こういうことを言えるのはなかなか大変なことだと思うし、これ、あとはね、これ実行しなきゃいけないっていう難しさもあると思うけど、まあその辺のことを、まあ一応標榜しただけでもなんかすごいなというふうに思ったりはするんですよね。
これは母音を押したんですかね。なんか面白い広告やってますね。
うん。まあ、そう、なんか、証明みたいな感じで、こう、母音の形でコメントがわーっと入ってるみたいな、なんかそういう広告ですよね。
面白い。
そう、まあ、なんかちょっとマスコミの形が変わってくるといいな、なんていうふうな気持ちの一個としてね、ちょっと読みました。うん、そして、Bluetooth の通信モジュール、クソちっちゃいやつがですね、4×10mm の、めちゃくちゃ小さい Bluetooth。これ、ね、何に Bluetooth 入れたら面白いかって話をしようと思ったんですけども、割愛しましょうかね。ね、はい。そして、先ほどのね、菅首相が、国民皆保険の見直しっていうことをポロッと言ったような話があって、まあ、そのことを問うてもあんまりしょうがないんですけど、ただまあ、ね、なんか、なんだろうね、まあ、リーダーシップとかなんかそういう話はいろいろされてますけど、なんか、いやー本当に首相でよかったなっていうような感想を持ちたいし、自分がそれができるのかとかいうこともちょっとね、問いたいなって思ったりしますよね。できる？まあ、だからやれって言われて。
用意されてない質問だったからポロッと出ちゃったってことでしょ、これ。
オレンジ首相っつって、オレンジ首相できる？
オレンジ首相、さすがに国民皆保険の見直しの話みたいなところにはなかなか、難しいですけどね。
コメントミスってもいいと思うんだけど、ちゃんと心が通じ合ってるトークができるかっていうのがやっぱ大事だと思うんだよね。
これでもまあ確かに党の本人にしたら難しいじゃんね。いろんな二階さんとか、いろいろなね、その業界団体とか、まあもちろん医師会も含めていろんなことの立場を踏まえた上で、そこ、それぞれにボロが出ないレベルの嘘をつかなきゃいけないわけでしょ。大変ですよね。
俺は基本的に政治家は方が良くないと思うけどね。なんか、まあ行政の人もそうだけど、ほうほう、なんかこう、 なんかちょっと丁寧な、やや陰気なぐらいに丁寧な言葉遣いを使うことで、なんか間が持ったような言い方してるけど、うん、全然伝わってないっていうさ。だから俺は前言ったけど、うんうんうん、全員イグジット化すればいいんじゃないかと思うんだよね、本当に。
それでどうだろうって話もしましたね、それはね。はい、
うん。だって通じる言葉を使うのが一番本来のコミュニケーションでしょ？
うんうん。
うん。ね、最大公約数のつもりだったあの丁寧語がだんだんと通じない言葉になってるってことにちょっと気がついてほしいなというふうに思ったりしますけどね。まあまあ自分も含めて。うん、そして最後です。任天堂ワールドが延期、そしてエヴァも延期ということで。まあちょっとこの辺
が、ね。任天堂ワールド延期なんだ。そうか。
う
ん、
そうそう。まあ一応ね、2月のこの緊急事態が明けたら開くかもっていうことですけど、まあね、この緊急事態がどうなるのか。よくわかんない感じですけどね、
うん、
さあありがとうございます。最後に枕の予定です。今週の、ね、予定をちょっと紐解いておきましょう、1月の18日月曜日です、通常国会が始まります、はい、そして菅さんが演説をするそうですよ。そしてキング牧師の誕生日でもあるそうですね。はい、そして19日はのど自慢の日だそうです。ちなみに今のど自慢はお休みしています。
でしょうね、
感染対策ということですね、うん、そして1月20日は、アメリカ新政権が発足ということで、1月20日の正午に、切り替わるということですよ。
ようやくホワイトハウスから、
はい、はい、ホワイトな魔法、え？何？何なの？
もう僕の記憶から消したんで、ホワイトハウスから P さんがいなくなるんだな。
そんなにそこまで意識することかね。そして1月21日は料理番組の日です。初めて作った料理はオムレツの作り方だったそうですよ。そして1月22日は、うん、核兵器禁止条約が発効ということですね、うん、これが具体的にどんな形になっていくのかちょっと気になるところです。そして1月24日は、うん、ポルトガル大統領選挙だそうです。さあでは最後に、うん、今週使いたい枕です。オレンジさんお願いします。
そうだなぁ、これ難しいですね。あれもうニュースとしてはもうこれで完結してるんで、うん、ツイッターでつぶやけるような内容はないかな。
金ちゃんだったらもう、はい、ダメだよ、はい、何でも言わなきゃいけないよって何でもいいんだから言ってごらん、はい、はい、どうぞ、はい、リズムで、はい、リズム、はい、ダメだよ、はい、
じゃあ任天堂でいきましょうか。任天堂って言葉ぐらいは出そうかな、どっかで。
任天堂の、はい、どっち任天堂
のどっちでもないです。任天堂って言葉ぐらいはどっかで出そうかなと思います、はいはいはい。
まあまあでもね、そのちょっと、あれもなんか一応シェアできるみたいなところもあるらしいですけどね。
う
ん、
あ、でもシェアすれば終わりか、はい。そうか。じゃあシェアしようかな。
はい。なんで義務みたいな。はい、ということで、ね、皆さんも何かしら枕になれば幸いです。ということで、種枕でございました。
はいはい。
お相手は、来週も元気でまた喋れることを期待しております。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。